ワイワイガヤガヤのコーナーです、出演者自己紹介でお願いします。
はい、二豚に在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
本庁から来ています貝沢ひろ子です。よろしくお願いします。
新日高町から参加の千石優子です。よろしくお願いします。
進行の方は、二豚小学校阿部が務めさせていただきます。今日のテーマはもう何回もやってんじゃないかなっていう同じメンバーなんでネタあるのかなっていうふうなあれですけど、入学式っていうことで、うちの二豚小学校も、おととい、入学式を終えまして、今年度の新入生は3人ということで、まあ少ないんですけれども、まあ、去年が1人だったもんですから3倍に増えたっていうかそんな風なことで、また新たなスタート切ったかなっていうふうに思いますが、入学式ということで、新たな何か話ありますかね。自分の入学式とかお子さんの入学式とかで、なんか志郎さん何かありますか。
はい、今ちょっと思い出したんですけど、私の娘のね入学式とかには実は私行ってないのよね。いつも、はいはい、私の妻が行ってるもんで、ただ卒業式の時だけはね、小学校の卒業式の時、私 PTA 会長やってたこともあって、挨拶しなきゃいけないんだよね。でそれで、出て一緒に記念写真ってあの小学校の、はい、卒業式っていう看板ありますよね、
はいはいはい、
その看板でうちの娘と私とうちの妻と3人で写真撮ったのを今ふっとね、それで卒業式なんですけどね、まあ卒業式終わったらすぐ入学式ですよね。
そうですね、
なんかそんなのちょっと思い出しました。
ひろこさん何か入学式、
いや自分の入学式ちょっと今思い、はい、今思ったんですけど、二豚小学校の入学式は、例えばおばあちゃんとかそういうのみんな、はい、周りの親戚の人とか来ます。
比較的来るんですけど、まあ3人なんで、その家族、親戚一同入れてもそんなにならないですよね。
でもまあいろ
そうですね、
お両親以外にも来るんです、
はい、来ます、ひろこさんの時は、
小学生ですか。いやもうそん覚えてないです
お子さんとかどうですか。お子さん、
あ、そうだ、何だったかな。そうですね、最初に入学式だったらランドセルって背負うんだっけ。ちょっと思い出さん、
ランドセル背負ってきますね。
じゃあ最初に、あ、そうだ、家を自宅に出るときにまずランドセル背負った姿でまず写真撮るみたいな、ですね、多分ですね。
戦国さんどうですか。入学式。
まあ私の記憶はほとんどないん
ですよね。自分の言われ
た写真見てね、
はいはい、
こんなのがあったかぐらい。今年はですね、うちは22人の新入生が入ってきまして、2段のひな壇に座ってもらって。
なるほど。
はい、ご両親でいらっしゃる方も結構いらっしゃいます。まあ、お家の事情もいろいろなんで、ね、はい、あれですけど、あとちっちゃいあの妹弟を連れてっていうお家もありましたし、あの正方形な感じで保護者席を作るんですけど、
はいはい、
あのやっぱり皆さん撮影をされるので、その縁がずっと座られるんですけど、真ん中空いてて、いや席の作り方も考えなきゃいけないかねみたいな、
出られるように。
そうですね、昔はあのビデオがね三脚立ててパーって並んでたけど、最近だと
あ
の皆さんスマホで、
か、
腕を伸ばしてこう、もう景色も変わってきましたね、保護者席の。
なるほど。
さっきお客さんね、おじいちゃんおばあちゃんもって話あったんだけれども、人数が3人とかになるとその家族とか含めても少ないんで、で地域の人たちにも来てくださいっていうふうに言うんですけど、来ないんですよ。平日なんで、これが日曜日にやればもうまたちょっと違うかなと思うんですけど、だけどあのうちの学校ありがたいのは、老人会の方が、来てくださるんですよ。入学式に。
そうなんだ。席があるんですね。
いろんな教育活動に老人会の方々を絡めてというか、巻き込んで、うちの学校やってるもんで、来てくださってありがたい。
本当ですね。
もう毎回来てくれるのが、 最高齢の95歳の安田さんっていう方いるんですけども、毎回来てくださって、とてもありがたいなと。
いいですね。
だからそれを抜くと、もう本当にいないんで、今年は卒業した6年生、今度中1に上がる、それも、強制的に呼んで、お前桜だからそんな風に。そういうのを呼ばないと、お客さんよりも、来賓の数の方が多いっていう風な。
来賓多いんですか？
来賓が今年で15
ぐらい。多いですね。
来賓の方がお客さんよりも多いっていう変な格好になってしまうんで、そんな風なんでやってますけども。あと、何か。
あ、いいですか、はい、私。先ほどなんかトンチンカンなこと言ってしまったんだけどね。入学式なのね、卒業式って。うん、私、大学の時ね、うちの父が実は一緒に入学式に来てくれたんです。で、その時うちの父がね、まあ学長が、おっしゃったか、どの先生がおっしゃったか、記憶ないですけども、子供たちに、アルバイトはさせないようにと。アルバイトさせると、それが本業になって、中途退学しちゃうというようなことを言われたというふうにうちの父言ってまして、まあ学生ですからね、簡単にアルバイトも見つけれるでしょ、でお金稼げるでしょ、そしてそれが本業になって単位も取れなくて卒業できなくなるから、まあできる限りアルバイトしなくても生活できるようにさせてあげてくださいと頼まれたというふうに言ってました。で私はまあおかげでね、アルバイト何回かはやったことあるけど、本当短期でさ、まあ、3回ぐらいしかやったことないですね。
そうなんですか。
スーパーの棚卸しとか
さ、はいはいはい、
あと線路の砂利取りとかさ、すごい危険なんだけどね。まあ、だからそれ、本当数日間だね、やったのね。だほとんどアルバイトせずに、私は、まあ、過ごせたんで、恵まれてた学生だったかな。
そうですね。
アルバイトしなくても、潤沢に、
まあ、潤沢ってい
うか、小遣いもらって。
まあ、そうそう、あげてもらって、仕送りしてもらって。
いいですね。
お坊ちゃまで。
それをなんか思い出した、今。
あ、はい、
いいですね。
あと、入学式ではなかなか広がりそうにない。戦国さんなんか、新生活、北海道での新生活のスタートなんて、どうですか、はい、東京からだから。
仙台から来たんですけど、まず、不妊地を言われてどこかわからなかったっていう。で、地図かと調べましたよね。
最初どこでしたっけ、
静内だったんですけど、で、最初に、浦河に、今いう振興局ですか、
はいはいはい、
あるので、そこに集められるんですけど、電車に乗って、汽車に乗って行くと、こう、なんもないな、みたいな、どんなところなんだろうと思って、でも牧場いっぱい広がって、のどかだなっていう。浦河の駅も、街中、繁華街とちょっと、ね、離れたところにあるので、あと、テレビコマーシャルとかが、すごいインパクトがありましたね。セイコーマートとか、木の城大雪とかね、今まで見たことのなかったのがいっぱいあって。
地元密着のやつね。
そうそうそう。あれすごい記憶になりますね。
生活のスタートなんかで戸惑ったこととかないです？あ、仙台にいたら
結構、そんなにいいところに、出身も岩手だし、そんなに違いはないですけど、ストーブが大きいとか。
ですね。
あと家を当ててもらえるっていうことにびっくりしたりとか、
当ててもらえる、
あ、教員住宅が用意してあって、
あ、ないんだ向こうでは。
あんまり都会とかってないですね。自分でアパート見つけなきゃならない。
そうなんですね。
日高の場合はだいたい教員住宅があるんで、
ついてる、
ありがたかったですね。
今回うちの学校に、新卒新採用の苫小牧から23歳の男がやってきたんですけど、初の一人暮らしなんですよ。大学は、北小だから江別の方に行ってたんだけど、それも苫小牧から通ってて、なんで人生初の一人暮らし。なんかすごい楽しそうに今やって
る。いや、なんかたまたま行き合ったけど、すっごい引っ越し荷物少なかったですよね。
そうです。今ちょっとずつ増えて、
それより最低
やっ と今電磁調理器が増えて、煮炊きがやっとできるようになったんじゃないかな。23歳か、
うん、
最初の校長先生が大事ですよ、う
ん、かなり責任を感じて、はい、そんなふうなことで、本日、最後は新生活のスタートみたいなそんなふうな話になりましたけれども、本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。